今日のお客様は地元選出の県会議員の近藤大輔さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
どうですか。どうですかっていきなり変な。
どうですか。はい、
話はちょっと戻るんですけどね。
うんうん、はい。
この間早稲田さんに来ていただいたんですよ。
ああ、
国会議員で、
新代議士ですね、
初めて うん、この番組やったんですけど、非常に面白かった。
う
ん、
あ、そうですか。
やっぱり今までこの地区から出る方っていうのは、うんうん、もちろん自民党じゃなくてもですね、うんうん、割とその、うん、コンサバの方が多かった、うん、基本的には、
はい、
であれだけリベラルな人が出てたの珍しいんですよね、
うん、
それで、
はい、
これ近藤さんも応援しましたよね、選挙ね。
はい、
で近藤さんの立場っていうのは民進党の推薦ですか。
はい、そうですね。僕は無所属でありますけれども、民進の推薦をいただいてます。
で立憲民主党のその候補を応援なさった。
はい、
これもちょっと面白いなと思った。これはまずこれから聞きましょう。どうしてですか。
もっと、はい、お話が面白かったっていうのも、やっぱ彼女もね、地方議員長くやってますんで、そういう意味では地域のことも分かってますし、そういう意味じゃ今までの代議士たちとはちょっと一味違いますよね。
うん、
なぜ立憲の候補を応援したのかといえばですね、一つは人物本位で僕いろいろ選んで応援するんですけれども、早稲田さん県会議員の、年上ですけれども僕の後輩っていうこともあってですね、ここはかつての同僚後輩ということもあって、応援したのと、やっぱり今言ったように地域のことを分かっている候補だから応援しました。
でもね、
うん、
同じ民進党のから、はい、希望の党の候補者もいらしてたんですよ。
いましたね、
やっぱりそれじゃダメだったんですか。
僕はどうも肌感覚というかピンときませんでしたね。
なるほどね、
はい、
それで近藤さん自身はこれから その政治の立ち位置っていうのはやっぱりその立憲民主党に近い形になるんですか。
ですね、そんなことはあまり考えていませんね。僕は逗子葉山で一人しか選ばれませんし、何かこう特定の政党に属するということではなくて、やっぱ逗子葉山のために仕事して、県全体もそうですけれども、僕はもう完全無所属で逗子葉山党で行きたいと思ってます。
うまいこと言うな。
いやいや
政治家だな。
いや、そのように本当にいろいろやっぱこう国のやっぱこの政党政治にやっぱ地域地方がこう右往左往するのやっぱ県議会見てて僕すごいなんかこうなんていうのかな、あんまり良くないと肌で思っていてですね、特に僕のところは一人区なんでね、あえてそれこそ次の選挙のこと考えたら希望からも立憲からも自民党からも何からもこう候補を立てられる可能性あるんですけれども、それでもなおあえて無所属で逗子葉山大好き党でいきたいなと思ってます。はい、
その逗子葉山党にお聞きしますけれども、
はいはい、
いろいろ地元問題あるんですよ。
はい、
一つはそうですね、地方自治の財政の問題で、これは特に逗子市が今年大幅な赤字を見込まれているということで、緊急宣言みたいなことを出してるんです。
緊急財政対策ですね。はいはい、
どうでしょう。
自治体の収支見ていくと、やっぱ高齢化に伴ってこう医療介護費が増加していく、で収入はどの自治体もさほど変わってないんですよね。出ていくお金が増えていて、こう自治体の収支が悪化している。どうなのかっていうと、無策でいてはいけないと思ってます。
逗子は無策だった。
というか、少しね、大型事業も何本か打ちましたし、大順道公園整備だったり、池子の、ね、緑の公園も、池子の森公園の整備もありますし、あとはやっぱ国民健康保険事業が結構一般会計のお金をこう食ったというのかな、そういう収支の悪化がやはり高齢化などもあってですね、最終的には予算が7億円ですか不足するような事態を起こしたと。
これは近藤さんと話することかどうか、別にしてね、でもそうすると自治の、
はい、
政策っていうのは、福祉にまず優先を置いて、
おっしゃる通りですね。
それで、なんて言いますかね、こう地域の新しい事業ってのはやるべきじゃないというふうにお考えですか。
いや、僕はですね、無策でいけないというのは、ただただこうなんて言うんでしょうね、 座して待っていても収入は上がらなくて、要は減っていく一方じゃないですか、うん、それは僕議員やってますから、もうトレンドで調べればもう一目瞭然なんですね。で僕がやっぱやりたいのはね、いかにその稼ぐ自治体を作るのか
って。稼ぐ
はい。
おー、なんで稼げますか。
あのね、自治体がやっぱ稼ぐっていうとなんか増税みたいなことがあるんですけれども、うん、それ増税とはまた違って、今僕考えているのが、あの電力の自由化の関係で、自治体がその電力の小売会社を立ち上げるっていうような動きがあるんですね。
こんなちっちゃい町でですよ、うん、なことできるんですかね。
いや、それがですね、うん、先行市でいうと福岡県にみやま市というのがあってですね、人口3万7000人、うん、世帯数もだいたい葉山と同じぐらいですね、ちょっと大きいぐらいなんですけれども、うん、ここが自治体の新電力、要は電力の調達からその売ることもやるんですけれども、やっぱ東電だったり東京ガス電力会社とその宮間市の立ち上げで電力会社 の, その契約をこう変更するんですけれども、それで4000世帯ぐらい、その宮間、スマートエネルギー株式会社かな、そういう会社とその契約変更をして、宮間市がその電力を売るんですけれども、4000世帯契約して年間5000万円から6000万円こう電力 の, その純利が出るんですね。それを使って住民サービスを、
1世帯から1万円ぐらい儲けてるってことですよ。それ
そういうことですね。はい。
でも 今まで相当高い電力貸したってことになりますね。
だからね、知らず知らずのうちに今東電さんからこうお金、ね、払って電気買っていて、だいたいこう寿司でいうと37億ぐらい東電にお金払ってるはずなんです。
市民が、
市民、あの市役所だとか、学校なんかも含めてなんですけれども、それをこう自治体の作った電力会社と契約変更してもらうことによって、まあ、4000世帯でまあ、大体1件1万円と考えて、まあ4000万5000万ぐらいですから、まあ2万3000世帯寿司だったらあるし、早間ならは1万2000あるわけですから、あのそれなりに利益が出ますよね。
利益じゃなくて、それ安くなる部分ね、それが利益になるとは必ずしも限らない。あの例えばそれは各家庭に還元するわけでしょ。そうしちゃうと儲けないですよね。
ですから、まあ、そういうことも含めてなんですけれども、無策じゃいけ
ないというのは、九州の場合は、うん、その4000万円というのは市の収入にしてるんですか。
市の収入になってますね。
じゃあ住民の方は今まで通りの、まあ、電気代を払ってるけれども、
ほぼ同じですね。
その差額を、まあ、上前跳ねてるってことですよね、儲かったやつ。
そういうことです。でその、まあ、九州だったら九州電力ですけれども、払ってたものを市の電力会社に払うということなんですね。でそれを使って、要は図紙で言ったら7億円の緊急財政対策で住民サービスがカットされると、うん、まあ、現状ね、宮間4000万、5000万円ですけれども、うん、それを使って住民サービスをこうアップさせるっていうね、うん、まあ、例えば、もう大いに僕、検討することに値すると思っていてですね。
例えば東京なんかマンション単位でそういう新電力買ってるっていうところありますよね。うん、
ありますね、はい。
それを自治体ごとやっちまえと。
そういうことです。
こういう話です。
そういうことです。
面白いかもしれないですね。
は
い。
あとはやはり観光振興ですね。
あのね、観光振興の話する場合にね、うん、大前提としてね、オリンピックあるんですけどね、
はい、
全然振興してないんですよ。どうにかしてくださいよ。
あのまさにね、今年新年明けて、 いよいよね、来年ラグビーのワールドカップ、ね、横浜で準決勝決勝とありますし、ね、再来年には2年半後ですよね。もうオリンピックパラリンピックのセーリング競技が、まあ、ここの葉山寿司エリアで行われる。本格的にいろんなものを整備しないといけないと。
それね、
それ心してます。
もう2年前に、はい、言ってた話、
これまでにもいろいろ話してきましたよね。で、まあ、今年度ですね、うん、3月の末までには江ノ島の3車線か、いわゆる江ノ島大橋の2車線だったのが1つ道が増えます。そうするといよいよ住民たちも、お、動き出したなと思うのではないかなと。
いや、その橋はいいんですけどね、
はい、
とにかくあの江ノ島ハーバー一つとっても、
うんうん、
あそこの婦人センターみたいなのは壊しちゃいました。女性センターですね、はい、壊しちゃいましたけど、うんうん、あの今1000席ぐらいあるディーギーをどこへ持っていくか決まってないんですよね、
うん、
はい、反対も起きてて、
はい、
でこのまま本当に大丈夫なんかいなという、
はいはい、ここ葉山ですね。いよいよこれも今年ですね、あの葉山港にディーギー置き場約100艇、うん、もう少しですかの置き場が今年それ決定しますんで、あの出来上がりますんで、それは一つ葉山港ですね、県立葉山港にできますんで。
でもそれ1割しか収容できないんですよ、
まあ、それでもね、地元葉山港にできてそのオリンピック後も使えるわけじゃないですか、まあ、今年完成しますんで、 まあ、そういうことも動いてますよとお伝えしておきたいと思います。
あのこの前の東京オリンピック、うん、1964年のことを思い出しましたね、はい、あれを機会に湘南地方っていうのはね、うん、一変したんですよ、はい、で実はその観光地として、はい、まあ、そのいい意味でも悪い意味でもあの大きく変化したきっかけだったんですよね、
うん、はい、
で今度もそれ以来何にも動いてないんですよ実は、うん、30円の有料道路がタダになったぐらいのことで、
ありまし
たね、はい、ところがね今度はきっと今度のオリンピックでまた一皮むけるのかなと思ったら実は何にも変わってない、
うんうんうん、
これいいんですかね、このままの方がいいんでしょうかね。
いえいえいえ、あの今ね観光振興からこの話いきましたけれども、ね、あのやっぱ逗子葉山、その相模湾もそうですけれども、まあ、漁港、そして健康湾とか多くのハーバーがあり、民間マリーナも含めてありますよね。やっぱその海は大いに僕はこの機会に活用したいと思いますし、今後の街づくりに生かしたいと思ってます。
それ何ですか、
具体的に言うと、まあ、船でその港湾だったりハーバーだったり漁港をこうつないで、その観光客の周遊性を上げる今までにない視点ですよね。そういう会場を使ったその観光、そういうものをぜひとも近藤イズムで推進していきたいなと思いますね。
今年近藤さんの旗印しますか、
はい、うん、ぜひとも、
ね、はい、多分特区にしないと無理だと思うんです。
特区ね、うん、はい、うん、
特区にしないとそれできないと思うんですが、
うんうん、
そういう可能性ってありますか。あの地元ではそういうことあるといいねと言ってる方、業界の方いっぱいいるんですけどね、うん、ただ誰も旗振りがいなくて、うん、あのその先進まない、やっぱり国との交渉が必要になってくる、はい、もちろんその前に県との交渉が必要になってくるんですけどね、はい、近藤さんの、うんうん、じゃあ今年の旗印かな。
そうですね、特区として利用するっていうのはその非常にいい着眼ですよね、うん、僕もそういう声聞きますし、
じゃないとできないはず
です。おっしゃる通りですね、うん、まあ、あと首長の、ね、判断協力も必要ですし、やっぱ漁港をねそういう他のことに使うわけですから、僕はねやっぱ逗子葉山だったら僕できると思いますね。
でもね、うん、要するにこの湘南っていうか逗子葉山だけでもいいんですけどね、うん、この辺を一体将来的にどうするのが一番いいのかって議論がどっからも出てないんですよ、
はいはいはい、
それで極端な話しますとね、
うん、
あの本当の観光地にするんなら、
うんうん、
沖に大きなクルーズ船が止まってもいいぐらいの、うん、あの可能性を考えてもいいはずなん、
船に泊まるみたいな感じですね、
クイーンエリザベスが 来て泊まるぐらいの、ね、うん、あの要するにそれはいい悪い別ですよ、
はいはい、
要するにそういう大きな夢を語る人が誰もいなくてですね、何、うん、かやろうとすると全て反対にあって、うん、あのホテルはダメだ、うん、漁港をやると今度はなんかダメだ、それから防波堤出すっていうとサーファーがダメだって、なんかダメで全部、じゃあこのままでいいのかっていうと、うん、あのいいんですかね。
それぞれ論点があるんでね、うん、まあ、ちょっと誤解を恐れずに話していかなきゃいけないんですけれども、うん、三浦半島魅力最大化計画っていうのがあるんですね。これは国の地方創生の関係があって、三浦半島四市一町が協力し合ってこうできている計画なんですけれども、そこにも人口減少社会をどう生き抜いていくかっていうプランニングがあって、そこでやっぱ観光振興でやっぱ魅力ある町にしていこうと、その中の一つにやっぱその港湾漁港のその活用っていうのがあるんですね。そこはねやっぱ作るときに首長たちとも僕話してきたことなんです。そういう意味では無策ではないので、まあ木村さん言うようにいかに県議実行に移すんだっていうことが問われていると思ってます、うん、
あの観光っていう話を今頃皆さんしだしたんですが、
はい、
実はしばらくは観光はいらないっていう話だったんですよ、
うん、
であの終戦直後、うん、本当に逗子葉山の海岸に鎌倉を含めて100万人単位の人が来た、
はい、
で潤ったっていうか本当に観光地だったんですよ、はい、ところがハワイにグアムハワイにみんな行くようになると、全然競争力がなくなって、それでいいんだとここは、
はい、
そういう話になったんですが、ここへ来てですね、実はあの国も収入源としてあの観光政策と猛烈に力を入れ出して観光を考えなきゃいけないとまた言い出してるんですよね、
はい、
でもそれやるにはやっぱりあの、うん、ハワイグアムに勝てる観光地にしなきゃ人来ないですし、うん、日本人が来ないですからね、うん、
いや、まさにその県内に入り込み観光客見ると実はねちょっと微減で減ってるんですね。海外からする観光客はもう計画の 1.5 倍ぐらい入ってきてるんですけれども、国内観光客減ってるんですよ。しかも鈴木あの木村さん言われるように実は三浦半島に年間約7000万人ぐらい観光客来てるんですけれども、その3分の2は全部鎌倉で泊まってるんですね。いやね、逗子葉山その
海じゃないです
か、三浦どうするんだって
。八幡様と大仏見て帰ってるんですよ、
うんうん、いや隣の町ですからね、うん、そういう意味ではもうチャンスはそこまであるわけですから、今申し上げたように海のその足でこう逗子に葉山に横須賀三浦にっていうことも大いに考えられると僕は思ってます、
うん、まあ、だからそれをそれは今のおっしゃってるのはツールに過ぎないんで、うんうん、そのツールを持ってどういう、はい、観光地にするのかしないのか、観光地にするって言っても反対する方いると思うんですよね、
うんうんうん、
これは住宅地だとおっしゃるんで、うん、住宅地なら住宅地のあり方があると思うんですけどね、そういう絵を描いていかないと、うん、なかなか将来に向かって踏み出せないんじゃないだろうか。
ですからちょうど僕そのピンチをチャンスにじゃないですけれども、うん、自分たちの街を見つめ直すいい機会だと思うんですよね。
なるほど。
それ緊急財政対策もそうなんですよ、うん、実はその150の事業があって、それはもういろんな補助金とか交付金とか別にしてその市の独自の事業なんですね、うん、もうそこを削らざるを得なかった。逆を言えば、あ、今までこれだけ逗子市としての独自のサービスがあったんだねっていうことに、まあ、みんな気づい、当然僕ら分かっていても気づいたわけですよ。でその中にやっぱり必要なもの必要じゃないものなんていうものもありますしね。だからこの機会に自分の町のその資源であったりいろんなことを見つめ直して、まあ、次のステップを考える、まさにターニングポイントだと僕は思ってます。
あの逗子は合宿交換会やめたんですよね。
ありませんでしたね、
うん、ということは、うん、あれは不必要な行事だったというふうにこれから判断されることになるんでしょうかね。
僕はですね、僕はやっぱ合宿交換会あっていいと思うんですね、うん、
いやだからね、うんうん、ほとんどそのやめたね、うん、あの行事ってのはほとんどあってもいいっていうものばっかりだと思うんですよ、うんうんうん、結局は、
はい、
だから、はい、あのカットするのはもちろん大事なことで、うんうん、特に今みたいにその7億ですか、今
7億です ね、
はい、それだけ その欠損が出てるんだったら、うんうん、それを埋めるためにも削るものは削んなきゃいけないけど、はい、おっしゃるようにね、稼げていかなきゃいけない、はい、でこの
はい、
地域の最大の税収源は所得税ですからね。
おっしゃる通りですね。
稼ぐにはどうしたらいいですかね。そう、お金持ちいっぱい呼んでこなきゃいけない、ふるさと納税増やさなきゃいけない。
そうですね。
でもそれ以外にやっぱりなんか儲かるものをこの中に作んなきゃいけないってことじゃないんですか ね、
僕全く同感なんですよ、うん、どうやってもこのまんまのトレンドでいくとどんどんどんどんこう歳出削減だったりいろんなことを合理化する、うん、必ずしも全部が悪いとは言わないですけれども、それって何かこう寂しさを覚えるというか町の輝きがなんか失せていくような気がするんですね、うん、でやっぱ僕は無策でじゃいけないっていうのがやっぱ稼ぐっていう今までにない自治体のマネジメントのあり方じゃないですか。
ですからね、それね、うん、全国の自治体で同じ悩み持ってると思うんです、はい、
うんうん、
でね、全国の悩みなんですが、
はい、
逗子葉山っていうのは全国のうん、同じ自治体じゃないんですよ実は、
うん、
その名前言っただけでみんなどこにあるか知ってるぐらい その存在感のある自治体なんで、
はい、
それを利用しないと言わないだろうかって。
もう全く同感です。いやね、潜在力がありますんでね、
うん、
ただね、やっぱ地元にいる人たちがその魅力に慣れすぎちゃって気づいてないっていうところもあるじゃないですか。ここで誰かがプランを作って旗を振ってですね、木村さんの言葉を借りれば引っ張っていかなきゃいけませんよね。
だからそれは近藤さんおやりになっていただくのが一番いいんですけどね、
はい、
あの大変だと思いますよこれは。
でも一つの目標にしたいですね、
うん、
稼ぐというのを、ね、僕はキーワードにして、まあ、これからまた突っ走っていきたいなと思ってますね。
そこまで、はい、あの持ち上げといていきなり落として申し訳ないですけど、
はい、
だからといってやっぱりこの高齢化現象っていうのは、うん、この地域の、まあ、これ全国共通ですけどね、
そうですね、
あの問題で共通の問題で、
はい、
あのこれも何とかしていかなきゃいけない。
そうですね、はい、
ですからそのさっきおっしゃった、
うん、
いろんな政党あるけど、
うんうん、
逗子葉山政党だというところにはその辺を2つうまく噛み合わせた、
はい、
妙案が必要ですね。
そうですね、今黒岩知事がその未病対策をものすごい力で頑張ってますよね、はいはい、こうまあ、高齢化率は高い町なんですけれども、葉山でいうとその 健康保険事業内でのその一人当たりの単価なんですけれどもね、そこ見ると一人当たりのそのなんて負担額が一番少ないんですよ。要は健康な人が多いっていうことの証左なんですね。これは図書山のやっぱ特徴だと思うんです、うん、これはやっぱり良好な住環境とこの良好な自然環境があるからに他ならないと思うんです、うん、そういう意味では図書山島としてはそこら辺も少しそのブラッシュアップしてって誰もがいつまでもその健康でいられる街っていうのを作っていきたいですよね。
その意味で言いますとね、病院、総合病院、
はい、
治療するだけじゃなくて、はい、未病対策としての、病院っていうのがありますよね、
はい、
それで、まあ、逗子の病総合的病院がどうなるのかまだちょっとよく分かんないんですけど、うんうん、葉山のハートセンターが、
はい、
心臓循環器だけじゃなくて、
うんうん、
内科一般もやると、
はい、
救急も受け入れるってことになって、うん、未病の方も、まあ、病院でやってたり地域に行ってやってたりするような、はい、ことを始めるというんでね、こういうことを、うん、病院があるのはいいことなんですけど、それってもっと行政と結びついてやれる話じゃないんですかね。
おっしゃる通りですね、うん、その俗に言うその民活ですよね、
はい、
もうどんどんこれ進めるべきだと思います、
うん、
そもそもね行政だけでやるっていうのは無理があるんで、うん、いかにその充実させるかという意味ではもう必須ですね、その民活が、う
ん、またすいません、
はい、
はい、足引っ張るようで、
はい、
その行政だけでは無理ですから民活やれって話は、
うん、
金出さないから勝手にやってくれって話に聞こえるんですけども、うん、やっぱりそれはなんか、うん、それやることに対する対価っていうかね、それはその当然行政の方で面倒見なきゃいけないものがあると思うんですよね、うん、
はい、でもそれをやってもなおあまりあると思いますね、
うん、
もう神奈川県内で年間200億ずつぐらいその医療介護費が増えていってますから、この健康であるあればこれ必要ないわけですから、うん、他のことに使えるわけですから、
うんうん、
そこはね十二分に検討する余地があります。はい、
黒岩さん健康問題専門の記者だったんですから、
うん、そうですよね、
少し、
はい、
こっちの方の事情を話してですね、
はい、
なんかモデルケースにここら辺してって、そういうのもその、
うん、
近藤党の旗振りの一つにいいんじゃないでしょうかね。
まさにこれから病院誘致をして平成32年の開業を目指しているわけですよ、
図子の、
はい、図子ですね、で今年の3月にその国県が主導して病床の割り当てが発表されるんですね、うん、これ移管によってどうなるのかって全く変わってしまうんで、まあ、そこら辺は担当副知事とも話してますし、当然それが決まらないと病院の内容も決まらないので僕が一踏ん張りしなきゃいけないと。
今いくつ、
109床です。
109床はもうあるんですね。
あるんですけれども、
それじゃダメなんで
足りないと、はい、
それからそのなんかそのベッドが、
うんうん、
なんていうんですか、一部屋一ベッドじゃなきゃダメだとか、
はい、
違うと
個室だとか
なんかいろいろありますね。そんなこともまだ決まってないということ、
まだ決まって
ないですね、その辺がこうネックになりそうだって言われてますけどね。
ともかくその病院経営考えた時にやっぱ250床300床ぐらいのスケール感が必要で、要は109床しか作ってはならないっていうことになってるんですね。これが3月末に発表されて、まあ、どれだけ三浦半島全体ですけどね、増やしていいよと、まず高齢化と人口減少を考えていろんな積算の係数があるんですけど、掛け合わせてそれを発表されるのは3月末なんですよ。で2025年までのそのプランニングになるんですけれども、そこではね400床弱ぐらい三浦半島で不足するっていうそういう概算値が出てるんで、まあまだ予断は許しませんけれども、しっかり県そして市そして葉山町も関係してますし、まあ当然医師会だとか住民との連携もありますしね、そこら辺は深めてしっかりと誰もが安心して健康に暮らせる街作っていきたいと思います。
いや次にお話聞く、はい、こういう機会の時には少しその答えも出てるって。
そうですね、うん、はい、
じゃあそこでまた
いい報告を持ってこれるように頑張りたいと思います、
はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。